オウム神祭壇、初霜の便りも吹かれる季節となりましたが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。レディオ祭2015年11月号をお届けいたします。今月号の内容は SSIOJ 事務局からのお知らせ、ヒンディーバジャン、そして猿9月21日から23日にかけて開催されました尊神サティア・サイババ様ご生誕90周年 SSIOJ 創立40周年記念全国サードナキャンプから全インド工業団体連合会の元会長であり、現在は SSSCT 理事、SSO 全インド会長を務めるシュリーニ・バーサン様のスピーチから、テーマ「愛はゴール」の続編、全国サードナキャンプからスアミの元側近で現在はビッティア・バーヒニープロジェクト責任を務めるサティアジット・サリアン様のスピーチから、スアミとの心温まる体験談、そして日本語バジャンをお送りします。
オウムシリーサイラーム SSIOJ 事務局です。日ごとに秋が深まってまいりましたが、皆様いかがお過ごしですか。気持ちよく霊性修行に励んでいらっしゃいますか。災害取り90の取り組みもいよいよクライマックスです。五光誕祭に向け、全員でスワミと共に霊的な高みへと登ってまいりましょう。それでは2015年11月度12月度のご案内をいたします。11月23日月曜祝日、全国各地で五光誕祭が開催されます。今年はスワミの五光誕から90周年にあたる記念すべき年となっております。災害取り90の取り組み、記念誌バジャン CD の出版など、多くの記念行事が予定されております。ぜひお近くの会場に足を運んでくださいまして、全員でスワミの90周年のお誕生日をお祝いできましたらと思います。詳細は SSIOJ ホームページをご確認ください。お祭りの予定です。11月19日木曜日、婦人の日。11月23日月曜祝日、五光誕祭。12月25日金曜日、クリスマスが予定されております。記念祭は12月度長野グループ、奈良グループ、1月度金沢グループ、群馬グループが予定されております。ご案内は以上です。これから寒い季節になってまいります。体の健康に気を配り、霊的にも健やかに日々を過ごしてまいりましょう。みんな幸せになりますように。オーンシュリーサイラ
ー。ラディオサイジャパン、
日本の 神戸センターのバジャン会からヒンディーバジャンをご紹介します。今月号では先月に引き続きまして、サティア・サイババ様ご生誕90周年 SSIOJ 創立40周年記念全国サーダナキャンプから全インド工業団体連合会の元会長であり、現在は SSSCT 理事、 SSO 全インド会長を務めるシュリーニ・バーサン氏のスピーチ、テーマ、愛はゴールの続編をお送りします。
The time has come when Sai devotees cannot talk only about what is happening in Japan. They must know what is happening in the world.
時が来ました。もう日本で何が起きているかだけを我々が話す、考える、痛みを感じるべきではございません。世界で何が起きているかについて我々は同じように勉強し、話し、そして感じるべき痛みは感じなければいけないのです。
Sai's mission is not only for Japan, it is for the whole world. It is for the Sahara. It is for the North Pole. It is for the South Pole. It is for the Amazon. It is everywhere.
スワミの任務は、スワミのここに来られた目的はただ日本のためだけにあるのではございません。スワミはサハラ砂漠のためには、北極のためにも、あるいは南極のためにも、あるいは砂漠のためにも来られているのです。
And not only you must tell this to your children.
そして、あなたのためだけではございません。あなた方の子孫、子供たちのためにもそれを言わなければいけないのです。
Nothing will attract them more than such knowledge.
それは、 このような知識は他のすべての知識あるいは興味よりももっともっと魅力的です。
It will attract them more than bhajan. It will attract them more than meditation. Because young people today are attracted by different things, but they are good people.
今の若い世代の人たちはいろいろな異なったことに興味を持っています。従いまして若い方々に対してはバジャンよりもメディテーション、瞑想よりもスワミのご功績、スワミの真の愛を体現することの方が興味を持たれます。
When they become aware of this enormity of Bhagavan's mission, they will come to your bhajan sessions. When they know the whole scope of Bhagavan's mission, they will come to your bhajan centers in Shiga, they will come in Tokyo, they will come in Kyoto.
若い世代の方々はそのことを感じ、スワミの愛を感じ、真の愛をあなた方一人一人から感じることによって初めて我々のセンターグループに参加するようになるのです。
It will not be necessary to complain that today we are not able to get the young people. The young people will be brought by Bhagavan if you do this.
我々はよくセンターで人が少なくなった、若い人たちが少なくなったといろいろと文句を言う、不平を言う、あるいは心配事を言いますが、そんな必要は一切ありません。あなた方がそうすれば若い方々は自然にやってまいります。スワミはたくさんの若者を我々のところに送り込んでくださいます。
How many young Japanese people we find who are working by themselves? They come to India, they go to the villages. Why? They want to serve, but they don't know how to serve.
今若い方々はたくさん海外で奉仕をされております。インドにも来てインドの村で奉仕をされております。彼らは奉仕をしたいのです。でもどうやって奉仕をしたいのか、その正しいやり方をまだ知らないのです。
Since they don't know how to serve, they get in sometimes into bad company.
正しいやり方を知らないがために、たまに間違って良くないグループに加わることがございます。
Channelize them into the right way through the Sai organization.
我々は一人一人のそういう若者たちにこのサイオーガニゼーションに導くための運河とならなければいけません。
もう少
しどのようにしてそのような若者たちを助けることができるかについて話させていただきたいと思います。
You must understand how Bhagavan has executed all his institutions and all his projects.
我々はまずどのようにスワミが恵みのプロジェクトのような恵みの水プロジェクトのような種々のプロジェクトについて実践されたかについてもっと知らなければいけません。
He never did this to create money.
スワミは一度もお金を物質化したことはございません。
Bhagavan repeatedly said that all his projects are executed by the hard earned money given by devotees.
スワミは常におっしゃっています。これらのすべてのプロジェクトは、すべて経営者たちが一生懸命稼いだお金を使って実践されております。
Bhagavan never took one rupee, one dollar, one yen from any government.
スワミは1円たりとも政府から、どのような政府からもお金の援助を受けておりません。
He always said that money given by devotees is sacred. It is holy. We must carefully spend it.
スワミは常におっしゃっております。企業者が持ってきたお金はとても神聖なものですから、とても慎重に使わなければいけません。
So all his projects, all his institutions have been built by the money and the donations given by devotees from India, Japan, America, Italy, Europe, anywhere, because it is sacred, holy money. And why did they give it? They gave it so that.It can be used by Bhagavan in the right manner for setting up projects to benefit humanity.
たくさんの国々、日本から、アメリカから、イタリアから、世界中の国から、錠剤が集まってまいります。それらの神聖な錠剤は、スワミによって正しく使われることを知っているからこそ集まったものです。
Bhagavan was not a magician.
スワミは、手品師ではございません。魔法使いでもございません。
He never used any mantra or tantra for all this.
スワミはこのプロジェクトを実践するのに、神言を唱えたり、あるいは聖言を唱えたりしておりません。
As Brother Naganand said, Bhagavan was most practical.
ナガダト先生が申し上げられたように、スワミはとっても、植物的な、実際的な方です。
In fact, I will share a small story with a little humor with you.
それでは、少し、ユーモアが混じっている小さな小話をさせていただきたいと思います。
When an important big project was to be executed, Bhagwan was just talking to the trustees as to how we are going to do this, which requires so much money to do it.
大きなプロジェクトを開始するときに、スワミはいつも、信託協議会、協議会の方々に、こんな大きなことをやります、どうします、どうやってやればいいでしょうかとお尋ねになります。
Of course, Bhagwan got everything done through his sankalpa.
もちろん、すべてはスワミのサンカルパ、神の意思によってなされるものです。
But he also liked to talk to the trustees as to find out what is their opinion.
ただしそれでもあってもスワミは信託協議会の方、プラサンティ協議会の方に協議会としてのメンバーとしてどのように考えているかの考えをお尋ねになることをお好みになられます。
So one of the trustees who was one of the elderly men said, Swami, I have the answer.
あるその協議会のメンバー、中央信託のメンバーが言いました。スワミ、私は答えを持っています。
Just teach me how to do this and I will find all the money.
私の答えというのは、スワミがすべて一歩一歩、教えてくださることです。その通りにいたします。
Swami laughed and said, I never use this for myself. It is always used for others.
その時にスワミは笑いながらおっしゃいました。私は、これらの錠剤をすべて私のために使ったことはなく、すべてあなた方のために使っているのです。
I just mentioned this for you to understand that Bhagwan never used his powers for such things.
スワミはスワミの持ってらっしゃる物質化能力、あるいは神の能力を一切このスワミのプロジェクトに対して使っておられません。
So each one of usWho had helped Swami, if I may use that word, to set up these institutions, we must also realize our responsibilities to ensure that these institutions continue to grow, continue to help serve humanity.
このサティア・サイ・オーガニ、インターナショナル・オーガニゼーションを、築き上げた方々、そして今ここにおられる方々についてはさらに責任がございます。その責任とは、このオーガニゼーションがさらに大きくなり、さらにたくさんの人々を助けることができるようになることです。
We must think over how we can set up a role for each one of us, how we can continue to play a part in these institutions.
我々はメンバー一人一人がどのような役割を持たすべきか、持つべきかについてお互いに話し合わなければいけません。そしてそのような役割をどのように進展させていくかについて話し合わなければなりません。
In fact, I wanted to suggest to the office bearers of the Japan organization that they should consider setting up a foundationfor channelizing they should consider setting up a Sai foundation for Japan-India relations. There are many foundations for Japan-India relations, but we should set up a Sai foundation for Japan-India relations.
私はここにいる間に、日本の、カントリーレベルの世話人の方々に、助言をいたしました。その助言の内容とは、新しく日本とインドのサイのファンデーションを設立することです。それは日本とインドの間の交流協会などはいろいろございますが、スワミの協会を設立することです。
Apart from channelizing participation in Swami's projects on a continuing basis, it can also be a channel for exchange of speakers between India and Japan.
我々はスワミのプロジェクト をさらに推し進めていくこととは別に、この組織が、日本とインドをつなぐ新たなチャンネル、新たな、パイプになることを私は望んでいます。
After listening to the speakers from Japan these last three days, we feel that many of them can contribute much to improve the knowledgeof Bhagwan's mission, Bhagwan's principles, Bhagwan's philosophy in India. And we would certainly like to have some of them to come to speak here in Japan, in India.
私はこの3日間ここで、このサワダナキャンプに参加させていただいている間に、たくさんの方が、日本の方が、もっとスワミの御教えを、他の方に、伝える役割をもっともっと果たすことができることに気がつきました。
従
いまして、私は、幾人かの方々をインドに招いてインドで、話をしていただくことも考えております。
And through this foundation, we can also send you speakers to participate in your sadhana camps, in your workshops, at all levels. We can send proper speakers from India also.
そしてこの新しく設立する、サイのファウンデーション、サイの教会を通じて、このようなサダナキャンプに、適切な人材をインドから派遣することができるようになるでしょう。できるようになるでしょう。
We must understand Bhagwan's direct relationship with each devotee, and we must be careful about those who now try to speak on behalf of Bhagwan.
我々は、一人一人のスワミとの直接的なつながりの重要性について認識し、さらに私がスワミの代弁をしますというような方々が近づいたときには極めて気をつけなければいけません。
Brothers, sisters,I would caution you to stay away from those who seem to exhibit certain paranormal powers.
我々は、何か、特別な力を持っているような人々から離れなければいけません。
These are only paraphysical siddhis. They are not an indication of divinity.
それはただの、超能力でございまして、そんなのは別に霊性とは全く無関係なものです。
There may be such persons in Japan also, not only in India.
そのような方は日本にもおられると思います。
The true avatar is one who helps you to realize your divinity, not to show you some magic show.
真の神のアバターというのは、一人一人のハートの中に神聖をもたらし、神聖を導く人のことであって、超能力のショーをする人ではございません。これは私手品師とは言ってません。超能力と言っております。
In closing, I would like to make some remarks that when the three of us decided to come to Japan, our expectations and our plans were totally different.
それでは最後に私の締めの言葉とさせていただきます。我々プラシャンティ評議会あるいはプラシャンティのメンバーが、日本に来るということを決めたときに、我々の予定あるいは我々の目的あるいは期待については、全然違うものでした。
We had planned this as a first trip to many countries and we wanted to give certain directives onThe process of how the Sai organization was to be run.
In here.
In we had planned、mm-hmm. to give some instructions on how the Sai organization was to be run in different countries. We were planning to go to many countries.
我々はこれからいろいろな国、地域を訪ねて、その地域におけるサイのオーガニゼーションをどのように運営するべきかについての助言をしようと思っています。
After being here for three days, we have no instructions to give.
ただ思っていたんですが、この3日間でそんな必要は日本ではないということが分かりました。
Just like Brother Satyajit said, in his heart repeatedly, thank you was coming.In our hearts, thank you, Bhagwan, for sending us to this place to further take us in the process of transformation. We have learned much from you rather than teaching anything to you.
この3日間で私たち、インドから来た、者たちの中には、スワミありがとう、スワミありがとう、スワミありがとう、スワミありがとう、ありがとう、スワミという気持ちがハートの中を満ちております。そして我々は初め予期していなかったレベルでの 次のステップの人類に変容、人類の変容に対するアプローチをここから始めたいと思います。
On behalf of Sister Madhuri, on behalf of Brother Naganand, on behalf of Brother Satyajit, and on my own behalf, I want to thank you from the bottom of our hearts for all the love that you have showered on us.
今回インドから来た、メンバーたち、ナガラナンド夫妻、サティアジットさん、スミナバルさんを代表して、改めて心からの感謝を申し上げます。よくも私どもをここに招いていただきました。
I'm giving back the chit which was given to me. I want to thank you for all your hospitalityKindness, concern, and pure love which you have given to us.
私は改めて、思いやりや真の愛を私たちに、見せていただいた、感じさせていただいたことについて心から感謝申し上げます。
May Sai's blessings always be on you and on this land of the rising sun and make itA real sun, not only for our galaxy, but for the entire universe.
スワミにお祈り申し上げます。日本人一人一人に祝福があられますように、そしてこの非いずる国が、ただ物質的に非いずる国ではなく、全世界に輝く霊性の非がいずる国になりますように。
ジャイサイラン。
Radio Sai Japan.
次に全国サーダナキャンプからスワミの元側近で現在はビッディアーバーヒニープロジェクト責任を務めるサティアジット・サリアン様のスピーチからスワミとの心温まる体験談をお送りします。
オムシリサイラン。Offering my prayerful and loving salutations at the lotus feet of our ever-present, ever-benevolent, ever-radiant Lord who resides in our hearts.
皆様、私は最も真摯な気持ちを持って、サティア祭ババガマ様に、の蓮華の御足に感謝とお祈りを申し上げます。
It has indeed been a great pleasure to have been in Japan for the last 30 or 34 hours.And what a revelation it has been.
この34時間から35時間という短い滞在ですが、私が日本に来れたことに対して私はとても喜んで感謝しております。
The first thing that hits us, when we come to the country is its amazing cleanliness, the orderliness, the discipline of the nation.
初めて私が感じたことはですね、とても印象に残る清潔さ、あるいは人々が非常に秩序を立って、秩序を立って行動していることです。
Of course, we have heard of it many a times, but when we get to see it firsthand, it's really an amazing experience.
もちろんこのこと、日本人の特質について、日本社会の特質についてはあらかじめ知っておりましたが、改めて目の前にすることによって、私の心の中に新鮮な喜びを感じました。
But what comes across even more strongly?Is the humility, the peace, the sense of serenity in your faces, and the sense of joy and happiness that keeps radiating from everyone here in this satsang hall.
さらにそれよりも私が印象に残って感じていることは、皆様の顔から出ているとても神聖でなおかつ静寂な面持ち、このホールの皆様におられている顔を見ることによって。その皆様の中に持っている心の静寂や神聖さを感じることに、とても喜びを感じております。
It has been like a warm embrace of God for me personally when I saw that wonderful talk again and again of Indo-China, Indo-Japan friendship, the friendship between India and Shiga Prefecture, the continuous reinforcement of this sense of unity and friendship is something that Bhagwan would of course be very, very happy to hear.
スワミはこの日本とインドの友好および信仰、さらにインドとこの滋賀県におけるつながり、統一性についてとても喜びになられていると思います。
Coming directly to the talk that has been assigned to me and to the theme of this sadhana camp.
次に私の今回のお話しさせていただく内容について話させていただきます。
The theme is love is the source, love is the path, love is the goal.
その題は愛は源であり、愛は道であり、そして愛はゴールであるということです。
I have been told that I'll be giving three talks during these three days, and I would like to structure my talks as follows.
私はこの3日間毎日ディスコをする、講話をするように機会をいただきました。私は今からお話しさせていただくようにそのコースの方を設定させていただきます。
The first talk would be aboutLove is the source, and I would like to speak about love in the heart.
今日の話は、love 愛が源ということで、愛のハートの中の愛について話させていただきます。
I'd like to correlate that to the bhakti marga as Bhagwan has been propagating.
私はそのことをバクティマーガとバガバー教えられていることについて話したいと思います。
The path of devotion.
これは、帰依心、帰依の心の部分でございます。
Love in the hands is the second topic that I would like to decide, talk upon, which would actually be correlating to love is the path.
はい。次に2番目として、love is
love in the hands.
手の中にある、手として行う愛ということで、こちらは、真ん中の、love, 愛は道であるということについて話させていただきます。
That is about the karma marga, the path of karma, the path of action.Which Bhagwan has emphasized tremendously because the whole purpose of the Satya Sai Seva organization has been about seva and the joy and the love that one feels out of seva. That would be my second talk.
この2番目の話は、行為の道について話させていただきます。こちらは、このサティア・サイ・オーガニゼーションの根本となりますセバにつながることでございます。
And as you would already have guessed when I spoke about the heart and the hands, the third talk.I would like to correlate to the head, love in the head, the importance of an intellectual pursuit, the importance of disciplined reading of Swami's literature and getting a deeper understanding of what Bhagwan's concept of love and Bhagwan's concept of unity is all about. That would be my third talk relating it to the karma marga.
はい。
To the jnana marga, sorry.
はい、次に3番目のコースは、Love is in head 頭、頭脳という頭脳の中の愛ということで、スワミが教えられたスワミの見教えを正しく深く理解することによる、愛への道について話させていただきたいと思います。こちらは、H の道とも呼ばれております。
Coming to my present talk, the talk of love in the heartabout devotion to Swami, about the sense of the heart getting overflowed with love.
それでは今日は Love in Heart, ハートの中の愛ということについて話させていただきます。
You see, ever since we started missing Bhagwan in his physical form, there has always been a search, a quest for solace, a quest for new definitions of love, a quest forUnderstanding Bhagwan's love more deeply.
スワミが体を離れられてから、我々は一つの探索をしておりました。その探索というのは、スワミがの見教えは何であるかということについて、もっともっと深く知ろうということに対する探索であります。
And one day, as I was searching, feeling very despondent and lonely,I happened to search on the internet about various kinds of love and what does Bhagwan say about love? How do you feel love? I was, you know, today internet has become so handy. So I was searching on the internet for various sources of solace.
私はとてもとてもスワミがお体を離れたことに対して悲しんでおりました。その悲しみの中で、それではインターネットを使って、愛というものはどういうものなのか、スワミの愛というものはどういうものなのかをいろいろと検索し勉強することにいたしました。
And I came across a beautiful exposition from the Sufi culture. I'm sure all of you know about the Sufi culture. It is the Middle East, the Persian, the Islamic tradition, where God is only considered as the formless divinity, but without an emotional appeal. But Sufism has brought in that beautiful blend of emotions and love for a personalized God.
そこで私は、中東特に、イランの方を、源としているスーフィズム、こちらはイスラム教の中の経典の中で、そもそもイスラム教というのは姿形のない、神を、拝んでおりますけれども、スーフィズムという、イスラム教の中のサーダナをしているグループはある程度人格心の方を、拝んでおられます。
And in that, exposition about love, they spoke about seven steps of love, and I would like to, when I speak about the experiences, I would like to use this framework to build this beautiful this palace that Bhagwan has created in our hearts, that palace of love that Bhagwan has created in our hearts. I would like to use this framework to analyze to really go deeper into each of these aspects of love.
はい、私はスワミの中から見教えとして受け取った愛の宮殿、私の個人的な経験というものをこのスーフィズムの愛の7つの段階という段階を使って経験と一緒にお話をさせていただきたいと思います。
Because we are anyway talking about the confluence of cultures, and since we are talking about the confluence of Japan and India, let us bring in the Middle East also.
今回は日本とインドの中の文化の統一性、協調性についてお話をさせていただきましたが、私はさらに中東の文化、宗教についてもその統一性の中に入れてお話をさせていただきたいと思います。
The first step that they speak in the path of love is called dilkashi or attraction.
第一段階のスーフィズムの愛というのはディカシー、あるいは魅力、神に魅了されるということです。
And let me take you back to my life as a 17-year-old boy who came to Prashanthi Nilayam from nowhere.
私が17歳の少年として、どこにもないようなところ、聞かないようなところから初めてスワミの身元に参った時の話をさせていただきます。
As soon as I came to Prashanthi Nilayam, that attraction of Bhagwan was felt.
私がプラシャンティニラヤムに到着してすぐに私は神の愛、スワミの愛をとても感じました。
Please understand, brothers and sisters, that this is not about the experiences of X, Y, or Z. It is the experience of one random individual that has been picked up by the divinity.
これはですね、決して、数学の教科書のような経験ではなく、全く偶然に選ばれた人間が経験したというような意味でお話を聞いていただければと思います。
I'm sure that you will all be doing that, but I would like to reiterate that as you hear experiences from others, please try to find parallels in your own life.
はい、皆さんもこれからも今までもなさっていらっしゃると思いますが、私の話を聞くときに皆さんのご体験、皆さんご自身のスワミとのご体験と並行して相関して考えながら聞いていただければと思います。
There is no better way of explaining the concept of attraction of Bhagwan than my very first darshan of Bhagwan.
私が一番最初にスワミの魅力というのを感じたのは一番最初のダルシャンの機会でした。
I had just completed my entrance exam and I was coming by bus towards Vrindavan.
私は入力大学のサティヤサイ大学の入学試験を終了してブリダバンに着いたばかりでした。
All excited and happy that I have got to become a Sai student, and the mustache had gone, and it was a wonderful experience of a 17-year-old boy excited about a new life that I was beginning to start.
私は新たな生活を始めることでとても興奮しておりました。特に私の口ひげを剃ったりとかいろいろ経験をしてこれから始まることについて楽しみに考えていました。
And in the bus was one boy who was telling that, yes, you know, I do not believe that Satya Sai Baba is God. He may be a spiritual master, he may be a guru, he may be a social worker, but why should we consider him to be God? Was one brother who was discussing with us.
そのブリダバンに向かうバスの中で一人の 少年が、その時に一緒にいた少年がいました。私はスワミのことは聖者だと思います。大変な奉仕家だとは思いますが、私は神だとは思いません。なぜ神だと思わなければならないんでしょうかと話していました。
We were all of 17 waiting for to become Sai warriors.
我々は皆さん17歳の時で、スワミの中のスワミのための戦士となるための準備をしている段階。
We surrounded this boy in the bus and we were fighting with him, telling him, how can you, ungrateful fellow, you have got an admission in Swami's college and you are telling that you don't believe him to be God, this, that, and we pounced on him.
皆さんがその中のその子供の一人の少年の言った私は神だと信じない、スワミのことを神だと信じないということを聞いて、周りの近隣、なんで私あなたは再大学に入るのに神のことを信じないな、スワミのことを信じないなと、みんなして彼を試探しました。
We reached Vrindavan, and as we kept our bags and we were trying to find our bearings as to where we are, this is a big room and here is going to be my luggage and where do I keep my, you know, my suitcase, all these things was going on, and suddenly we realized that everybody is running downwards, as if there was an earthquake.
はい、あの、バスがブリダバンに着いて、私はどこに私の荷物を置こうか、私の部屋はどこだろうか、これからどこに行こうかと考えておりました。そしたら突然皆さん全員がドドドドドドドッと走っていきました。私は何かよくわからなくて、とてもなんか地震でも起きたのかと思いました。
I realized that okay, Swami has come, so I also started running towards the main portico of the main no the annex area of the hospital of the main welcome area of the hostel. I ran towards that.
その時私もスワミがお見えになったということに気がついて、一生懸命その私のいた寮の隣のウェルカムホーム、歓迎会みたいな場所のところに一生懸命走っていきました。
And that was my first darshan of Bhagwan as a Sai student.
それが私の、サイの学生としての最初のスワミのダルシャンの経験。
And that darshan was from an angle this way. I was on the stairs and Swami was standing down and I was, because all the boys were standing and I could not go further down and I was peeping and looking at Swami standing down there.
その時のスワミの位置というのは、すべての生徒が階段の上にいて、スワミが階段の下にいました。したがってなぜかスワミを見下ろすような視線で最初のダルシャンを受けて、特に私は遅れてきたので一生懸命背伸びをして、なんとか前の生徒の頭の隙間からスワミを見ようとしていました。
I will never forget that beautiful vision of Swami standing there, one hand holding his robe, the other hand having a handkerchief, he is wiping his face and he is giving instructions, the handkerchief, you know, from his hand, he is there and he is giving instructions, do this, do that.
その時のスワミの姿、左手を、スワミのローブの方に持って、右手にハンカチを持たれて、その右手に持たれたハンカチでいろいろと指示をなされているスワミの見姿のことを忘れることができません。
But the magic that I saw was the boys around him, which made a flower like, you know, a circle around him.
私が一番驚いたのは、少年がスワミの周りを花のように取り巻いて座ったことです。
And that whole entity of Swami and the boys was pulsating. It was going, you know, opening and closing, opening and closing, opening and closing.
そして、その真ん中にスワミがおられて、周りにおられた、生徒たちがあたかも花が開いたり閉じたりするように一体化して振動しているように見えた、感じたことです。
No, it was a clear description of, you know, of one of beautiful sayings which I'll talk about later. But what actually was happening was that the boys in the front were being pushed by the boys from back.And the boys in the front were pushing back, telling that if I fall on Swami, my admission is cancelled.
失礼しました。それはあのですね、どういうことかと言いますと、スワミを取り巻いた子どもたちがおしくらまんじゅうをしておりまして、後ろの人がもっと前に行こうとして前の子どもたちを押して、前の子がこれ以上前に行って押し付けられたらスワミに、ぶつかってしまって、その速度によって入学を拒否されるんじゃないかという心配で、一生懸命後ろの子どもを押し返していることによってできる振動でした。
In that magic of the people far away trying to come forward and the people in the front worrying to go too close, you know, they are trying to push back. That was the magic that was creating that pulsation of that divine beauty of God and his devotees.
そのおしくらまんじゅう、生徒たちのおしくらまんじゅうが、私が感じたスワミを中心として、花が開いたり閉じたりするような、喜悦の心の現れとして私には映りました。
There is this common saying which says that do not stay too far away from me, you will not get the warmth. Do not come too close, you will get burnt. I am the fire.
あまり私から離れてはいけない。なぜなら私から離れると暖かくなるから。 でも私あまり私に近づいては近づきすぎてはいけない、なぜならばあなたは燃えてしまうから、やけどをするからという、そういう格言を思い出しました。
This, brothers and sisters, is the first picture that I would like to paint for you of the concept of attraction. It is the sheer beauty of Bhagwan, that sheer beauty of His smile, the sheer beauty of that one sentence that Bhagwan used to, hey, kabhi aaya, when did you come? You know, that aspect of one word from Swami was so attractive, was so much like the nectar that would, you know, bring us all swarming like the bee to Him.
この Swami は出されている言葉、スワミの美しい見姿が、あたかも蜂を招き寄せる甘い蜜のように流れている姿、私をとてもスワミに魅力、スワミの魅力として感じました。これが第一段階、アトラクションの段階でした。
In the early days, I remember in 1996, when I had gone to Kodaikanal, I had the good fortune of sitting in the bus right behind Swami's car.And as Swami's car would go ahead, you know, there would be like, as if the car has got the magnet, you know, all the devotees would come, they will bang the car window. And then as the car goes forward, that was the best part. As the car went forward, we would see the faces of the devotees just brightened like 200 watt bulbs. Now, before the car, the faces are with tension, telling them, will I be able to get see Swami or not? Will I be able? And when the car has passed, they're all jumping and, you know, they are all, you know, telling Swami, 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 Swami.Kind of a jubilation that would be there.
1996年にスワミの一緒に古代カナルに動くとき、私はスワミのすぐ後ろの席に座るというご恩を得ました。このスワミのバスが村々を走っていくときに、あたこも一つの劇のように、まずこの沿道の皆様がこの車にわーっと集まってきて、でなんとかこうスワミを見ようとして、こう車をボンボンボン叩いてくる。
By the way, I should appreciate the job that the brother is doing. I'm sure he's doing a fantastic work.
それでですね、さらに私が感動したことは、その後、スワミが通り過ぎた後の人々が、みんな喜びと歓喜によって飛び跳ねていたことです。つまり、スワミを見る前は、スワミの車に触る前は、スワミに近づくときは、スワミを見ることができるだろうかと、とても緊張していたんですが、スワミを一目見た後は、みんな喜びに飛び跳ねているというのを目の当たりにして、古代カナルまで走ってまいりました。
That was the first that I spoke about, the first stage of love, which is attraction, the natural law of divine attracting the human.
これが私の第一段階の愛、アトラクション、魅了というもので、神に皆様が花の蜜に群がる蜂のように集まっていく段階でございます。
The second stage that this Sufi thought talks about is called uns or attachment.
第二段階、この数秘の見教えの中の愛の第二段階、敬の第二段階は、ウンス、あるいは執着と呼ばれているものです。
It is much more than just the attraction. It is the attraction is natural. It happens, you know, from the divine aspect. Attachment is where you start putting in your effort. You want to go and hold on to Swami.
こちらは第一段階の方とは違います。第一段階は自然に神を愛する、神に魅了されることですが、第二段階では神の御足にすがりつくような、自らの意志でつがみつくような段階です。
Now in the first few years of being in the college, you would be listening to Bhagwan and being more and more attracted to him. And then, as the attraction increases, you start going, you start fighting with the other boys to go and sit in the front line. You start fighting, you know, you start going and taking excuses to the warden, telling that, sir, today is my birthday, today is my father's birthday, today I've got this problem, that problem, let me go ahead for darshan. So various things would happen in the hostel just to get an excuse to go and sit in the front. You are putting in the effort because you want to be closer and closer to Swami. That is, the attachment is building up with Bhagwan.
その段階で私たち新しくついた生徒たちの中で、スワミの前に、ダルシャンの前に一番前に並ぼうとする競争が始まりました。その競争というのは、今日は僕の誕生日だから許してよ、今日は僕のお父さんの誕生日だから僕はいっぱい悩みがあるからと言って、みんなして必死に言い訳を作って、それに先んじてスワミの見出しの前に行こうとする動きでございました。
There would be various ways in which boys would wait for night, no, by from 3 o'clock in the morning boys would wait in the queue so that they get the first chance in going for darshan.
その時の熱意というのは、もう3時にはダルさんの前に並ぶと、 というようなものでした。
And they would run behind the car. They would wait for the nearest speed breaker. Go and stand near the speed breaker because Swami's car would slow down when the speed breaker comes. That is, you know, planning from the boy's side to go be closer and closer to Swami.
スワミに近づくためにいろいろな考え方が出ました。例えばスワミの車が走っているときにスピードを落とすためにこうバンプって言ってどんどん跳ねるところがあります。そこでは当然車のスピードが落ちますので、そこをみんなで狙って、そこでスワミを待ち構えるようなことをしていました。
I will give a personal example here of, from my own life. I was Bhagwan started speaking to me a lot in the year 1996 and he took me to Kodaikanal andAfter I came back from Kodaikanal, every day Bhagwan would speak to me.
Swami は私を Kodaikanal に連れてくださって、1996年に Kodaikanal から帰ってきた後、毎日のように私に話しかけてくださるようになりました。
And as that because of that personal interest that Bhagwan started showing, the attraction was so high that the attachment became more and more that I could not not wanted to stay with Swami forever.
そのスワミへの私の気持ちがどんどんどんどんどんどん強くなって、私はスワミの近くから一歩も離れたくなくなりました。
So, that year, Bhagwan, in the year 1997, as I finished my first year of MBA, when I went to Vrindavan, Swami told you, come directly to Tri Vrindavan.
1997年に私が MBA を修了しまして、ブリダバンに帰った時にスワミが真っ先に私をそのトライブリダバンに来るようにと、卒業した後にブリダバンに来るようにとおっしゃいました。
So I went to Vrindavan and I was so happy to know that I'll be staying in Vrindavan and you know got a chance to sleep in Swami's room in 1997.
1997年から私はとっても嬉しかったです。なぜならば、ウィラバンに来て、スワミのお休みになっているすぐ部屋のすぐそばで寝ることができるようになったからです。
But now I had one more year of MBA to finish.
ただし、私はまだ1年目を終わった後で、MBA を卒業するにはあと1年の勉強期間がございました。
And I knew that as soon as this vacation gets over, Swami is going to dump me back in the hostel.
そして私はこの夏休みの間が終わってしまったら、すぐに私をまた学生の寮に追いやってしまうだろうということを知っておりました。
I would like you all to visualize a 23-year-old's mindset. You know, how he is processing the information, how he is creating strategies to be closer and closer to Swami. That is the whole aspect of attachment here.
この神への執着という現象をですね、説明しますのに、23歳の男の子が、どうやってその23歳の中の知覚と23歳としての情報の中でどのようにしてスワミの近くに御側に位置づけるかということを一生懸命考えておりました。そのことを思い浮かべてください。
So I started strategizing, telling that Swami, please, after this vacation, Swami, I will stay in Purnachandra. Swami, from Purnachandra, I will go to college and I will not miss even a single class. Swami, I will ensure that I go in time and come back in time. But please don't put me in the hostel, Swami. Let me stay in Purnachandra with Swami. I don't want to let go of this great opportunity of living with Swami.
それから私は一生懸命スワミにお願いを始めました。どうか夏休みが終わっても寮にもたたずに、このプーナチャンドラというスワミのお住まいから学校に通わせてください。私は約束します。どんなことがあっても授業に遅れたり授業を外したりしませんから、どうか私をここに置いてくださいと毎日のように頼みました。
Radio Sai Japan
日本語バージョンをご紹介します。
あなたの愛の深さは、サイトワに果てなく、
サイトワに果てなく、
命を使う愛のサイ、
命を使う愛のサイ、
私たちの愛の息吹、
私たちの
私たちの愛の息吹、
私たちの愛の息吹、
あなたの愛がこの胸に、
あなたの愛がこの胸に、
We love you, we love you so, we love you.We love you, dearest Lord, we love you.
今回ご紹介したサティアジット様のスピーチの続編については2015年12月号で引き続きご紹介します。サティアサイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。レディオサイ2015年11月号はこれで終了します。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇から光明へと死を越え